ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生して聞いていただきありがとうございます。このポッドキャストは運転に苦手意識を持つ方が少しでも運転してみようかなと思ってもらえるような内容をお送りしております。このポッドキャストも気がつけば250回を過ぎてしまって、250回を過ぎたということはもうじき丸3年ということになると思います。丸3年間週1で欠かさずやってきた自分を褒めてあげたいと思います。250回を超えたからどうということもなく、まあこの調子で淡々と一人語りをやっていくんやろうなというふうに思っておりますけど、まあ、たまに他の方のポッドキャストを聞いて2人でやってる方とかゲストを呼んだ時の楽しそうな感じがすごい羨ましいなと思ったりしますので、そういったことも視野に入れて今後やっていけたらいいなと思っております。それでは早速本題の初心者におすすめの車トップ5、これについてお話をしていきます。運転免許を取って初めて乗る車っていうのはやっぱりその人のカーライフの中で最も印象深いものになると思います。でそこで変な車に乗るか、変な車っていうのは基本的にはないかもしれないんですけども、運転が嫌になるような車に乗るか、それとも真っ当な車、運転が好きになるような車に乗るかによって大きく変わってくると思いますので、現時点でおすすめできる車5つをここでお話ししたいと思います。もちろん私の独断と偏見なんですが、まあ、独断と偏見と言いましても私の信用できる方、自動車評論家の方も含めてそういった方の意見を聞いた上で、もしくは私の体験談もね少し含めた上でトップ5を選んでおります。ちなみに私の一番最初の車っていうのはミラターボという車でした。結構その当時は人気があったと思います。アルトワークスとミラターボということで、若い人にとっては軽自動車の中ではその2つ、この2択という感じだったと思いますけど、ミラターボに乗ってすごい良かったなと思います。その理由は一言で言うと運転がしやすいということでした。パワーはもちろんあまりなかったんですけど、まあそれでもターボエンジンということでターボが効き始めた頃の加速感というのは結構気持ちいい感じがあったりして、で運転していて腰が痛くなるとかそういったこともほとんどなく、狭苦しさも感じず、まあもちろん私の体の小ささもあるんですけどそんなに狭いなと感じず、非常に自分にフィットした手の内にあるような車ということで良かったなと思っております。それではおすすめの車トップ5、第5位からいきます。第5位、スバルフォレスター。これは今の現行型でもいいし一つ前でもいいんですけども、このフォレスターというのは普通の乗用車よりも少し車高が高くて、まあ、4WD の車なんで車高が高くて、で運転席からの見晴らしもいいので非常に見えやすいということ。車自体はちょっと大きいんですけど、それでも上から見下ろすようなアップライドに座るようなパッケージなんで車両感覚はつかみやすいと思います。そして運転していてすごい真っ当な車であることに加え、スバルお得意の水平対向エンジンということで普通のエンジンとちょっと違う振動があったりして非常に特別感といいますか、まあ人とは違う感があっていいと思います。続いて第4位、スズキジムニー。これは非常に有名な車で、で、軽自動車であるからこその維持費の安さとかもありますけど、その軽自動車感がない軽自動車で少しでも安いなという感じ、もちろん室内はそんなに高級な感じはないんですけども、軽自動車特有のちょっとこう惨めな感じがするといいますか、劣等感みたいなのが感じにくい車でもあります。というのはやっぱりジムニーというのは本当に小さいですけど本格的なオフロードカーですから、オフロードも行ける車ですから、まあそれをオフロードに行かないとしても街乗りで使う、そしてやっぱり車高が少し高いですから運転もしやすい、狭い道では特に運転しやすいと思いますのでおすすめです。人気がありすぎて納車に時間がかかるというのがたまに傷らしいですけども、これはまあ最近の車、新車はどんな車でも結構時間がかかるそうなんで、特にジムニーは人気があるということで、 まあ、初心者の方が乗っていても、初心者マークがついていても、そんなにこう違和感のある車ではないと思います。続いて第3位、同じくスズキのスイスポスポーツ、略してスイスポです。この車は非常にコストパフォーマンスがいいと言われています。その値段で結構普通のスイフトと比べても、スポーツカー的な装備があるにもかかわらず、そんなに値段が上がってなくて、非常にコストパフォーマンスがいいと。まあもちろんそれだけじゃなくて、運転していて楽しいと思われるような車であるということと同時に、やはり真っ当な車、座った感覚とか運転した感じが変なところがないというふうに言われておりますので、おすすめです。これは一番広くおすすめできる車かもしれません。続いて第2位、マツダロードスター。これはオープンカーで、しかも2シーターなんで、ある意味勇気と言いますか、思い切りがいるかなと思います。ロードスターが最初出た頃、少しの勇気とロードスターという風なキャッチフレーズがありましたけども、まあ、その少しの勇気というのは、やっぱり2人乗る選ぶということですよね。やっぱり最近の車は特に4ドアで後部座席も普通に座れるというのが主流の中、軽乗車もそういった車が多い中、2シーターを選ぶという時点で、まあ、勇気といいますか思い切りがいるんですけども、その分非常にスペシャリティな感じ、この2人だけの世界というのを得ることができますし、オープンで走った人はほぼ 100% 近くオープンがいいというふうに言います。オープンの良さにやられてしまうという感じです。まあその女性の方の意見というのもあって、そうオープンが嫌い、髪の毛がぐちゃぐちゃになるとか、そういった方は一定数いるのでしょうけども、オープンカー好きが非常に多いというのも、やはりオープン特有の開放感といいますか、いいことがあると思いますので、最初にこのユーノスロードスターを買うということは、非常にその後のカーライフにとって思い出深いことにもなると思いますし、あと車の動画なんかでもロードスターを結構上げる、ロードスターを上げるような人も多いので、まあ、そういった意味で動画でロードスターをいつも見れるということは、非常に愛着も湧きやすいと思います。親近感もすごい湧きやすいと思いますから、そういう意味でロードスターがおすすめの第2位でした。そしておすすめトップ1は、これもマツダなんですけども、マツダ3です。このマツダ3は乗ったことがあるんですけども、値段に対して非常に内装が、作りが豪華で、少しボディは大きいですけど、3ナンバーサイズなんですけども、これでもやっぱ運転しやすいですし、本当にいい車だなと思いました。でこの所有の満足度が一番高いんじゃないかなというふうに思います。見た目もそうですし、中座った時もそうですし、その安い感じが一個もなくて、そして運転していて結構楽しいし、真っ当な車やなというふうに自分自身で思った車です。で今言ってきた車は共通点があります。もちろんずっとお話してきた運転が真っ当である、変な感じではないというのがあります。変な感じっていうのは、例えばアクセルを少し踏んでビュッと出るような感じ、あえてそういう味付けの車もあるんですけども、そういったのがほとんどありませんし、その CVT 特有のアクセル踏んでゴムが伸びるような感じ、糸が伝わりにくいような感じというのも少ないですし、あと MT 車が設定されてるんですね。 MT を選んでくださいと言いたいわけじゃないんですけども、たまたま偶然 MT 車がある、まあフォレスターは一つ前の車までなんですけども、 MT 車の設定があるということで、なぜかそれが共通しているところなんです。ので今回はちょっと趣向をいつもと変えまして、おすすめの車5つということですけども、ぜひ気になった方はレンタカーなりカーシェアリングなんかで乗ってみてもらえたら嬉しいなと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com、 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。